相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。
今日も放送局らしいスタジオから。
はい、そうです。
はい、ね、いい感じですね。
はい、
さて
今日延長配信ありますから。
今日は延長配信あります。すいません、サボってしま
って。サボったわけではないですけどね。
でね、暴落、
はい、
前回の番組の後に暴落があって、で、まあ、いろんな人がいろんなことを言ってますわ。
はい、
でもなんか分かってない人、新聞とかも書いてあるけど、うんうん、多分記者は誰かに聞いてるわけで、はい、記者が専門家なわけじゃないし、はい、トレーディングしろ、取材して、そうそう取材、はい、でもね、やっぱ俺は納得いかないんだよね、いろいろ、うん、だから日銀の人も言ってるけど、多分現場のことはあんまり分からないんで、金融のことはお分かりだと思うんだけど、で俺の場合は、まあ、新聞とかにも書いてあるけど、はい、エンキャリーは一つだと思うんだよね。うんうん、昔俺らがあのバンカーの頃は、
はい、
円キャリートレードというのはあまりなかった、うん、円を借りて、はい、金利が安いから円を借りて、そのお金で、株に投資するとかドルに投資するとか、例えば 円をタダで借りて、はい、0.1% で借りて、で 3% 配当がもらえる銘柄買っとけばさ、うん、2% 取れるじゃない、株価が下がらなければ、はい、で、まあ、株価下がるのは何かでヘッジしとくとかやるとうまくいっちゃうんだけど、まあ、それの解消があったんじゃないかと。でこれは円がタダで借りられる時代が終わってきて、
はい、
それ解消と。でウォーレン・バフェットも、円建て債を作って円を集めて、それで株式投資を、日本の銘柄に株式投資するんだけど、円がね、借りてるんだとしたらば、ちょっとやっぱり あれだよな、返さなきゃなんないから、まあ、バフェットは分かんないけど、他の人はやっぱりヘッジファンドなんかは円キャリートレードの解消、円を借りて株買うのをやめた、
はい、
ということで、それでいろいろ売りが出てるっていうのと、もう一つね、はい、この番組でずっと言ってきてんだけど、うちの会社にも中国の投資家から何百億、はい、やってくんないかっていうのは本当に来るだよ、はい、
来るだですか、
うん、そう。それで中国の方も投資家の方もはじめ、アジアの方々も海外もそうだけれども、特に中国の投資家の方っていうのは、これドラスティックで、あ、やばい、これ暴落するなと。日本が円が、日本が利上げして、でアメリカの経済が悪くなった、あ、これやばいと思って、よし全部売っちゃえとか、
一気に
売っちゃえとかで、まあ、我々は一気に売ったりはしないわけよ。で今まで伝統的にヘッジファンドなんかとか年金ファンドなんかも一気に売るようなことはせず、こういう時は静観して動かないんだけど、多分そういう、例えばその証券会社にお願いしてる一般の中国の方とか、それから、まあ、そういうドラスティックに考える人たちが、はい、もう全部いいから売ってくれってやると、どんどんどんどんで、それを見た同じような人が、はい、やっぱり売っちまえもういいやってやられると、どんどんどんどん下がっちゃうことがある、
はい、
でもそれがひとしきり終わると、今度はまた買だいぶ下がったから買えっていう人がいて、もういくらでもいいから買っちゃえっていう人がいると、ボーッと上がる、
うんうん、
でもまだね、やっと上がってきたから、はい、前回売っちまえで手締まわなかった人がまた売るから下がる、
う
ん、つまり乱高下する、
はい、
でこれは、株塾の勉強会では暴落の初日の前ぐらいかな、
はい、
うんうん、にもうお話をしてあって、うんうん、で暴落の時は乱高下するでしょうと、
はい、
これ実は過去もずっと乱高下してんだよね、うんうん、暴落の後は乱高下して最後収まっていくのが赤と緑が交差した後なんですね、はい、それ一つ、だからいろんな人がいろいろ言ってるけど、はい、多分俺の方が当たってるような気がするんだけどな現場で。もう一つ、
はい、
福岡県警から私のところに電話来ました。
お
で何かっていうと、
どうしたんですか、
相場志郎の名前を語って、九州地方で、はい、お金を集めて、でそのなんだ、 LINE グループに招待をしたりして、うんうんうん、投資をさせてそのままいなくなっちゃったっていう、よくこの事件あった、これ話したよね、
は
い、俺、
偽相場志郎さん、
偽相場志郎で、はい、警視庁捜査二課長に会ったぞという話もした、はい、警視庁は動かない、
うん、
でも福岡とか大阪動くね。
ああ、そうなんですね、うん、
この間大阪で大々的にさ、警察官400人ぐらいがガサ入れしたってのニュースになった、
はい、うんうん、
それから弁護士からメールが来ました、
はい、
警察から来たり弁護士から、今度は弁護士は俺のなんか教材をヤフオクで売ってる人で一人逮捕してもらいました。一人は逮捕されて、 されたんだ。
教材をヤフオクで売ってる、
うん、あの相場四郎の教材をヤフオクで売ってるんだよ。で昔何万円かしたやつを1000円で売ってる。それコピーすれば1000円だからいいよな。100人には10万円だもんね。で、あのこういう人がいますけど、弁護士は、うん、あのこれもう調べられるんですよ。あの 弁護士会から、はい、ヤフーに問い合わせると、うんうんうん、その出品してる人の名前とかメールアドレスとか住所とか
分かるんです、ね、
はもう調べられるんですよ。で一人逮捕してもらいまして、はい、今回逮捕しますかって弁護士から、うん、まあ、弁護士から見たらそれやればお仕事だから、はい、どう逮捕してもらおうかは、まあ、ちょっと今考え中だけど、うん、あの悪いことするとこういうふうになるということで、
はい、
いろいろだなと。
いろんなところで偽相場さんが動いてらっしゃるんですね。
動いてるんだよ本当。偽憧れとかいない。
いないですね。残念ながら。残念ではないですけど。
はい、
今日のコメントでですね、過激な相場で往復ビンタ困ってます。ぜひ相場さん回避法を教えてください。
わ、は
い、
かりました。じゃあ YouTube ライブあたりで、
はい、
今日やるもんね、
はいはい。最後までお楽しみください。はい、それでは番組始めていきます。この番組は株職人の相場四郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。YouTube ライブの相場 TV 相場四郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場四郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場さんに株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。8日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反落し、終値は前日に比べて258円47銭安の 34,831 円15銭でした。下げ幅は午前に一時800円を超えました。前日のアメリカ株式相場の下落を受けた先物主導の売りが相場を下押ししました。3万5千円を上回る場面では戻り待ちの売りに押されました。ただ前日に決算を発表したレーザーテックやニトリホールディングスといった工業石銘柄への買いが支えとなったほか、外国為替市場での円高一服を手がかりに日経平均は午後に一時200円高となるなど、やや荒い動きとなりました。前日のアメリカ株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数が下落。この流れを引き継いで8日の東京市場ではアドバンテストやスクリーンホールディングスなど半導体関連の一角が売られました。日経平均は3万4千円割れを警戒する声も一部にはありましたが、下値では押し目を拾う動きも見られました。新金アセットマネジメント投信の藤原シニアファンドマネージャーは、7月のアメリカ雇用統計の発表後に高まったアメリカのリセッション懸念は行き過ぎだった。国内企業の増益基調が保たれて自己資本利益率を改善する流れが続く限り、日経平均は3万6000円にも向けて戻りを試すと話していました。東証株価指数トピックスも3日ぶりに反落。前引けは 27.51 ポイント安の 2461.70 でした。東証プライムの売買代金概算で5兆3509億円。売買高は24億1922万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数1027、値上がりが588、そして横ばいが31でした。ということで。
こう今ちょっと日経先物のチャートを見ていただきますが、はい、前回の番組ではですね、この下げを取ってきて、大きく、まあ これが大きかったんだけど、これも大きいんだよ実はな、ね、見えなきゃ大きいんだよこれもほら、
はい、
うん、で大きく下げた後は 1,2,3,4 本で1回終わるという話をしました。
アイバリュ
ー、アイバリュー、
はい、
今回も大きく下げた後は1,2,3,4で終わって今陰線と、うん、アイバリューいいだろ、
本当に4本だ、
そうなんだよ、うん、本当に4本なんだよ、はい、それで今上からどれぐらい下がってきたかっていうと、はい、ここまでで、17本、
はい、
どう アイバリュー。
聞いたことあります。
17本でそこからちょっと復活してでしょ、はい、聞いたことあるだろ、
はい、
いい感じだよね。
いい感じです、
うん、そうそうそう。で、実は株軸のメンバーには8月の6日、
はい、
暴落初日にですね、今日は日経先物が大幅に下落しました、うん、勉強会でもお話した、これ土曜日に勉強会やった、この6だから、
はい、
5じゃな、6だから勉強会この8日にやったんだ、
はい、
勉強会でもお話したように、今日の下半身はありえないことは勉強会でもお話した。今日の下半身というのは暴落の大きくな下げがあった、
はい、
翌日、これは下半身になりませんと、つまり、うんうんうん、これ見てくださいと、これ暴落ですね、
はいはい、
これですね、これ見てくださいと、これは何の暴落かっていうと、いつだっけ、これは金曜日な、
そうです
ね、番組の翌日、はい、でこれは3万8000円割れだから売りです、うん、ね、で翌日の下半身ってありえないじゃん、
はい、
だってここまで下げたわけだから、うん、下半身になるためにはここまで上げないと下半身になれないから、うん、下半身はありませんよって言ってもう一本でかいのを下げましたと、うんうんうん、だからこれはもう取れてるわけだけど、はい、だから下半身はありえないことは勉強会でもお話した通りです、うん、また今後の値動きとして乱高下を繰り返し最終的には赤と緑の交差までその動きが続くと今のところ考えています、はい、バーッと下がった後は乱高下繰り返して、うんうん、同じ位置で乱高下繰り返しているから、
はい、
5日間の平均と10日間ずっとそこでやってたら、うん、10日間の平均も一緒になるから赤と緑が交差すると、
はい、
そこで一旦はこの暴落は終結ということだから、うん、今回まだ終わってないです、
はい、
ただもっと下げるかどうか分かんないけど乱高下すると、でここに書いてます、その間の上下動に騙されないようにしなければなりません、うん、冷静に対処しましょう、
はい、
これはその時になってみなければわからないことですが、一旦陽線をつけて上昇するように見えてもまたその翌日に長い陰線を引いてしまう可能性を考えておいた方がいいでしょう、
うん、
今後は徐々に日経先物の値動きと連動しない銘柄が日々少しずつ増えていくと見ています。そして個別の値動きがこれまで学んできたような値動きだったらエントリーしてみたいと思います、というのが暴落初日にですね、皆さんに、これ6日じゃないな、いつだっけ8日9日
何曜日ですか、
月曜日だな、だから 3,4,5
5、
まあ、月曜日だ、月曜日5
日ですか、
うん、月曜日
5 日、ね、
5日か、はいね、月曜日でした。今向こうからそういう助けがありました。さてじゃあ
言わなくていいんですよ、
具体ねスタジオって俺らだけではなくて、はい、こうガラスの向こうに人がいて、でこれこのイヤホンつけてるといろいろ教えてくれる、相葉さんそれやりすぎですよとか、もうすぐ終わりですよとか、いろいろ今も、ね、
イヤホンつけてくださいって教えてくださってるけど、つけてなかったから聞こえてない、
う
ん、
そうそれでちょっとこれ見てください、日経先物の値動きですが、3万8000円でしこりがありました、それを割り込んできたんで売りが入りました、うんうん、これ乱高下の最中なんでまだ手を出さない方がいいです、はい、上がったり下がったりします、はい、それからニューヨークダウ、実は週足で青を割ってきたんですね、
うん
はい、青を割ると、まあ、結構下がることがあるので、うんうん、このまま下がっちゃうのか、一旦上げても4万ドルいかないで下がるとまあまあ下げちゃうという、うん、そのニューヨークダウの恐れ見てください、はい、ここからずっと週足で上げてきて、去年の9月からずっと上げてきて、今年の4月ぐらいにこうなって、はい、5月ぐらいにこうなって、8月で天井をつけて青ってこう、うんうん、青を割りたいような、
そうですね、チャレンジしてる、
チャレンジしてるんで、青って一つの大きなね、
はい、
上昇が終わるとか下落が終わる分岐点で、うん、株軸の塾生で梅さんっていう、
はいはい、
ある企業の偉い方がいらっしゃって、はい、今度定年退職されたらしいだけど、はい、この人は青の研究やってくれてね、うん、それでみんなに塾生みんなに自分の研究レポートを公開、
すごい、
うん、みんないい感じで、これ青やっぱ割ってきたからね、気をつけなきゃいけない、それだからまだ買っちゃダメです、
はい、
やなら買いじゃないです。で原油見てください、今こうなってます、
うんうんうん、
冷やしでここで底値つけてオレンジ超えて高値切り下がりで下がってきて、うんうん、俺75ドルで買って、
はい、
78ドルで手締まってるんだけど、今度また前の安値まで来て、陽線出てますから、
はい、
このグレーの枠の中でダブル底つけると上がっていきます、
上がっていく、
うん、という そうなったら買いで狙いたいなと、個別の銘柄の値動きに関してはですね、どういう動きかっていうと、はい、まだやりにくい値動きの銘柄が多い。
やりにくい、
うん、やりにくいっていうのをちょっと見ていただきましょう、はい、例えば、うん、ちょっと待ってください、これで見てみましょう。じゃあ武田薬品見ると、はい、これだって乱高下しそうで、うん、まだ下半身になってないから買えないし、はい、うん、空売りするにはちょっとなんか上がりそうで怖いし、そうですね、東京応用化学工業、これまだ買いにくいよね、うん、でも売ったらなんかこの辺で止まって上がりそうだし、わかんない、はい、それから日本取引所、2日連続陽線だけどまだこれだってちょっとわかんないよね。だこれどうなったらいいかと、ここで一回こう下げて、もう一回上がるとこれダブル底になるから少し、要するにそこは割らないぞっていうことをマーケットが示してるわけだから、まだちょっとわかんないんで。三菱商事ってバーンと上げたけど、1,2,3 これ4日目だから、で線も全部下がってるし、この全体の下で動いてるわけだから、いつ下げるかわかんないから怖くて買えない。それからサムコ、これもわかんないよね。こんな乱高、俺40年やってるけど、こんなの見たことない。だから乱暴、乱暴って失礼な話だな。もう要するにドラスティックに、売っちゃえ、買っちゃえっていうとこが、前より増えてきてんだよな、多分。で、もしかしたらその、システム売買みたいなので、ある程度のところになったら自動的に売りとか自動的に買いとかやると、こういうわかんない動きになる。で、こういう時に入っちゃうと、これじゃこれ大陽線だから買ったとしたってさ、また下がっちゃうかもしれないし、下がってるから売ったとしたってこれ上がりそうだし、こういうのはやらない方がいい。つまりね、何を言いたい、まだまだあるよ。松清だって
確かに分かりにくいのが多いです
ね。分かんないよね、これ上がったり下がったり。全勝だって分かんないよ、これ。全部買ってる人だって全勝だって分かんないよ、つまんないな。でね、神戸物産はまあここボックスだからね、今日上がってきたんだけど、ボックスだから、ここで陰線引いちゃうこともあるから、はい、抜けたら買うんだろうけど、で、GS 岩佐なんて俺、ずっと空売りしてきたけど、
確かに。
これ、もっと下がるとは思わないし、でも、上がるとも思わない、うん。で、何が言いたいかっていうと、まだやりにくい値動きの銘柄が多いですね、うんうんうん、ということを、言いたいなと思ってます。
うん、じゃあ、どこで動けばいいんですか。
そう。この次の、相場の潮流で、
はい、
でも丹念に探せば取れる銘柄は見つけられるじょーっていう話をするじょ、
わかりました、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は何でしょうか。
はいはい、今日はね、丹念に銘柄を探す、うんうんうん、丹念に探す。例えばちょっとこれ見てください、
はい、
これモノタロウっていう会社あるよな、うん、何言ってんだろう、
は
い、モノが太郎か
違う、
いやあんだよな。何の会社かちょっと分かんないけど、
分かんなくてもできる、
分かんなくてもできる。実は俺これね、今朝買った、はい、今朝買ったんだ、
はい、
今朝買ってこの番組の前に引けで手締まった、はい、でいくら儲かったかっていうと5000株買って30万円の利益になりました、
うんうんうん、
そう、例えばこんな乱高下が激しい時、はい、あるいは下がっている時でも、これ見てください。ちょっとよくこれ見ると、うん、これ日足だからね、
はい、
ずっと上がってるじゃん。あれ今回の暴落どうしたっていうどこにいるんだと、今回の暴落どこだ、
はい、
つまり丹念に探せば、うん、今回のようなリーマンショックよりもでかいんだから、あ、いやブラックマンデーよりも下げ大きいのに、
うんうん
うん、
はい、こういうのもあるんだよ、ね、
あるんだよ。で俺はこれもう目つけてたわけで、じゃあいつ買ったかっていうと、昨日のこの赤い線引いてあるじゃない、
はい、
これを見て今朝買って、さっき手締まったんだけど、これで5000株で、30万円、
うんうん、
ということは毎日こんなのを見つけて朝買って引けで手締まうことしたら、
はい、
それが2銘柄3銘柄やあったとしよう、
はい、
と 30万だろ、30万の90だろ、1日90万だからさ、1ヶ月さ、1800万と1年間で、2億円ぐらいになっちゃうんだよ。たったこれ見つけるだけで2億円になっちゃうんだよ、うんうんうん、でじゃあどうやってやったかっていうと、はい、これは熟成 うちは何を買いなさい売りなさいなんか言わないんだけど、言わないです、
はい、
要するにやり方を教えてるんだけど、はい、さてもしここで何かエントリーするとすれば、暴落初日と2日目でもほとんど下がらなかった銘柄、
暴落初日と2日目でもほとんど下がらなかった
銘柄で、はい、アイバリューの買い場面になっている銘柄の買い、ということはブラックマンデーよりもっと下げたのに、今回、うんうん、モノタロウはこれ下げてないんだよ。
そうですね、う
ん、あ 俺のちょっとこれな、下げてないんだ。だから昨日見っけて今朝入れたの、
うんうんうん、
でさっき来てしまって30万。何が言いたいかっていうと、俺はこう取ったぞってこう威張りたいんじゃなくて、
はい、
丹念に探せばあるんだよ。でさっきのこの相場の提言の前の時は、普通ほとんどの銘柄の値動きはまた乱高下してるから入りにくいっていうお話をしましたが、うん、入りにくいけど銘柄なんてさ、さっきのなんだっけ、ごめんね、下落銘柄、東京プライムのあれが1027が下落で、値上がりが588じゃん、
はい、
両方合わせると1600ぐらいじゃん、うん、1600ある中から丹念に銘柄を探せば、
はい、
このモノタロウのようなものもある、
うん、
それで、うん、なで次こう見て、
モノタロウ、あの陰線続きで手放しちゃいましたっていう方いらっしゃるんですけれども、
ね、パンパカパンだから、
はい、
赤割らなきゃ大丈夫よ。
赤割らなければ
大丈夫、パンパカパンだから。
あ、割ってない、うん、確かに。
それから次ちょっと見てくださ、ね、はい、リンガーハット、
うん、
これ帽子屋さんか。リンガーハットはラーメン屋さんだ。
飲食ですよね、
うん、飲食。俺好きだもんこれ、リンガハット、うん、昔銀座でリンガーハットがあって、それで食べてて、はい、で友達と大騒ぎして食べてたら、向こうの方に地方から出張してきたおっさんに、はい、夜のご飯っていうのは静かに食べるもんだとかって怒られて、で俺いやだってここリンガーハットですよって言ったら、表出ろって言われて、怖えから、まあ俺の方が怖いよ、俺空手五段だから
、ね、
合気道も黒帯だけど出なかった。したらお店の人が、警察呼んだかな、俺はまあ関係ないけどね、
うん、
酔っ払ったおじさんだ、うん、さてリンガーハット見てください。これ今日結構上がってんだよ。これあれだよ、日大だよ。
あ、N、
ここで下げが止まって、
はい、
ここで下げが止まって、暴落の時もここで止まって、暴落翌日も上げちゃったんだよ。で買ったの、
はい。
ただこれ出来高少ないから皆さんやらない方がいいけど、俺はやったの。
はい、
でも今日手締まりましたよ。この値動き見たら暴落なんかなかった。底値固めしてる感じ。
うん、
でポイントはこれで、これじゃダメ。ここで買うと下がっちゃうかもしれないから、ここもダメ。ここは見て、ここ 1,2,3,4 本だろ、
はあ、
大きく下げた後は4本、ここ見てください。1、ここのとこね、 1,2,3,4 本、
はい、
ここも 1,2,3,4 本、
はい、で
今度 1,2,3,4 本で手締まったの、
はい、
でこれを見て、これを見たんだ、これを見て翌日買ったんだ、
うん、
したらピアノタ、
うんうん、
それからこれ見てください。これは銘柄言えません。なぜならば俺が今やってるから。ただ銘柄隠してチャートだけ、
はい、
これが良さそうな理由は皆さん、なんとなくこの番組をお聞きのね、賢明な皆さんだったらお分かりかと思うんですけれども、
はい、
ここまで下げて、
うんうん、
そして前の安値、これ5月の安値、それから6月の安値、
うん、
で今回の暴落で6月の安値まで下げて戻った、
はい、
しかも一回これオレンジにトライして負けたけど、またオレンジにトライしたから上に行きたがってんだけど、
はい、
なんとなく下げてきて前の安値止まったから、ここでダブルになると、
はい、
こっちを、そう、ここで小さなダブルができると全体でダブルだから、
だ
ダブルってのはダブルだからいいんじゃなくて、
はい、
一回マーケットがこの下げまで試したけれども、これは割らず相当上まで買われたと、うんうん、で次にもう一度前の安値まで来たけど、それ以上は売り込まれなかったっていうマーケットに参加する人たち、
うん、
普通のおじさんもおばさんもそうだし、若い人もそうだし、それから機関投資家、
はい、
プロの人たち、もう含めて、ファンドもね含めて、これより下では売り込まれないっていうことが市場のコンセンサスとして、難しいこと言っちゃった、
うんうん、
コンセンサスで固まったということなんで、これは次の下げがもう一回緑割らないで上がったあたりで、買ってみようかなというように思ってます、うん、
はい、
じゃあ何が言いたいかっていうと、今日のね、個別銘柄の値動きは まだやりにくい銘柄がいっぱいある。これはもう先ほど見ていただいて、
はい、
下がってね
下がってる、
もう多いからね。で、陽線が出てんだけどまだなんか分かんない、
はい、
あの暴れ回ってるのが多いから、うんうんうんうん、そういうのはどうなるか分からないから大事なお金を投入しない方がいいと、はい、ところがこのモノタロウのようなもの、
はい、
暴落でも下げなかったもの、うんうんうん、それから暴落で下げたんだけど下値を固めてアイバリューみたいな形になったもの、
うんうん、
それから暴落でちゃんと下げたんだけど過去の何ヶ月も前の1年ぐらい前の安値で止まってダブルを形成するようなもの、はい、こういうものはいいんだろうと。で、今後どうなるかですけども、
はい、
やっぱり日経の動きをちょっと見ていただきますと、やっぱり乱高下しますよね、ちょっといきますね、これ見てください。これ今日経先物です。で、ちょうどここまで17本だからアイバリューなんだけど、
はい、
1,2,3,4 本だから今日陰線になったと、はい、そうここでぐじゃぐじゃやって、はい、赤が横ばっていく、うん、あるいは大きく上がったり下がったりをするとこのエリアで、平均値がこの辺になりますから、はい、赤が横ばって、過去10日間の平均が、赤とくっついてくると、うん、簡単に言うとどうなるか、ちょっと、ね、
赤と緑がクロスして
くる、うん、クロスしてくると。そうすると、ちょっとね皆さんに分かりやすいようにここで
お絵描きタイム
やると最後は、こうなりますわな。ここで乱高下が繰り返されると、はい、平均値はその近辺に計算上なりますから赤が横ばってきますと、うんうんうん、赤が横ばうと、10日間の平均である緑が、横ばってきますから、
はい、
こうなってきますと、うん、こうなって初めて今回の下落にまつわる前後のものが終わりましたということで、うん、そこから下半身になるのかどうか、
そこで動きにくかったものが動きやすくなる、
うん、なります。その通りです。そして、うん、この期間の間に、だからこれ 10日はかかるわけだ。その10日って半月ですよ。で、その期間の間に個別銘柄でやりやすい値動きになるものもちらほら出てきます。大暴落の時は全部一遍になる。同じような下げ方をする。だけれども、こうやって時間が経って日経の緑と赤が交差する手前ぐらいになると、それぞれの銘柄が個性を出すようになる。で、その個性がアイバリューに当てはまったら、売り買いできますよと。で、それが塾生にはメール出しましたが、そういうことです。ただ一つ目ね、暴落の反動で多くの銘柄が大きく下落したけれども、
はい、
この反動にほとんど上昇しなかった銘柄、つまり暴落した後乱高下したでしょ、
うんうんうん、
でも暴落した後乱高下しないで、
はい、
ちゃんと普通に陰線だらけで下がっちゃった、これはアイバリューの空売りの場面になっていれば空売りでいいと。そういう銘柄もあります、
はい、
暴落の後さ、この 2,3 日さ陽線バーッと出たでしょ、
はい、
それでも出ないやつは弱いんで、うんうんうん、とか海外の先物とかね、今回の関係ないやつ、こういうのを今は狙って後で収まってからやりましょう。
わかりました、
はい、
以上株は技術だ投資の提言でした、
はい、
この番組は株塾を運営するファームフォンドの提供でお送りいたしました。それでは今日の YouTube の延長配信もお楽しみに。
はい、それではいきましょう。株は技術だ。